2006年チョイズレアンテナ、2009年なんとか実験室、2011年粕谷浩二のゲスト中澤雅人も、2012年粕谷浩二のゲスト中澤雅人もバージョン平井、プロジェクトワンサイズ立ち上げからの7年間、粕谷浩二、中澤雅人も平井雅之の成長記録を残しました。プロジェクトワンサイズポッドキャストアーカイブス、今も聞こえるあの日の僕らの笑い声。アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。
あんこ大好き声優平井雅之です。
まあ雨が降ったりね、暑くなったり寒くなったり暑くなったり、
そうね、
まあいろいろ経て、夏になっていきますけれども、平井さんは、
はいはい、
どんな髪型を今までしたことある？
髪型、まあ小さい頃はそれこそスポーツ狩りだったりとか。
スポーツ狩りってどんくらいなの？
ね、丸坊主に行かない程度の刈り上げ的な。刈り、
ゴブ狩り？
でもちょっとかっこいいめな。
いや、そ
っか。丸坊主だと丸米ちゃんみたいな。
丸坊主はどれくらいを指してるの？五輪狩り？
あ、でもも
う地肌に近いぐらい。
いやでもちょっと残ってる感じ。
じゃあ
3ミリぐらい。
ゴブ狩り？
あ、ゴブ狩りなのかな。
ゴブ狩りぐらい、まあ、
うん、
まあその黒い髪の人で言ったら、ノリ頭ぐらい。
ああ、そんな。そんな。
で、スポーツ狩りはそれよりもっと長いってこと？
うん、若干。
あの、ふさふさ。
ふさふさ。ふさふさっていうか、ふさぐらいかな。
え？
芝生？すっきりした、ね、あ、そう。
芝生ぐらい。
芝生ぐらい。
あ、
すっきりしたねっていう、頭買ったねみたいなぐらいの長さ。
じゃあ一番短かったのは、その、幼少期のノリ頭？
ああ、でも、1回か2回ぐらいは丸坊主やったことがあるから。
え？
あ、その小さい頃ね。いや、小さい頃ね。
待って、自分で聞いてて分かんないけど、平井さんの丸坊主は、ノリ頭だっけ？
丸米ちゃん。
青いぐらい？
青い、まあ、あの、めっちゃ短い。
青いぐらい？
うん、そうね。
ごま塩ぐらい？
ああ、ごま塩？
ちょっとめっちゃ短いとかがちょっとわかんない。
うっすら、あ、丸坊主ですねっていう。
長さ。いや、だから丸坊主。まあさ、だってスキンヘッドもまあ丸坊主じゃん。
そこまではいかない。
いや、だからその丸坊
剃るぐらいではない。
だからその平井さんの丸坊主をどれくらいなのかをさっき一回確認したはずなんだけど、もう分かんなくなっちゃった。つまりは、その一番短かったのはどのくらい？
3ミリぐらいかな。
ゴブ狩りぐらい。
ゴブ狩りぐらいかな。
ゴブ狩りぐらい、ノリ頭ぐらい、
で、長い時はそれこそ学生の時に、でも、あ、学生の時じゃないか、劇団いた時ぐらいかな。まあ、ちょっと前髪が鼻より下ぐらいに。
前髪が鼻より下ね。
振るぐらいかな。
後ろは？
後ろはそんな伸ばしてなかったかな。
全部鼻より下ぐらいってこと？
まあ前髪で。
まあ頭部、頭蓋骨がすっぽり隠れるぐらい。
そう。
女性で言うとボブ。
あ、それぐらい、それぐらい。
ってことかな。
で、まあちょっと学生の時に一回ちょっと丸い感じの、丸みを帯びた感じのデザインにしたこともある。
どう、サザエさんみたいにってこと？
ね、球体？
サ
ザエさんではない。
サザエさんみたいにカールをしたわけじゃないんだよっていうのは突っ込まず前に進んだわけだね。
球体な感じ。
まあ、僕が一時期やってたけど、丸い頭ね。
あと、あの、パーマを一回かけたことがあったね。
パーマは、どういうパーマ？
なんて言えばいいんだろう。
ウェーブ？
ウェーブか。普通っていうか、自然な感じの。そしたら、まあ、その時は、茶髪というか、まあ、明るめの髪だったから、なんか、周りから、なんか、イギリス人みたいですねって、言われたことがある。
まあ、その周りのイギリス人の先入観の浅さね。
そうね。
ちょっと茶髪っぽくてくるっとしてたら、もう すごく想像力が貧困。
そんな。 あ、で、あ、そうですかみたいな。
まあみんなバカみたいだからね。
そんな。
そう、だ僕もだって全然、うん、ただ普通にこのまんまの髪型でいてもロシア人みたいですねとかドイツ人みたいですねとか浅いこと言われて、えっつって、あなたの言うそれは何って思ったけどね。ロシア人は割と髪の毛とかは色素濃いめの人の方が多いからね。
うーん
イメージが、
うん、
まあまあ、この前池上彰の番組でやってましたよ、
うん、
ロシアもそういった意味ではファッション的に金髪にしたりする人結構多いんだって。だからロシア人のスポーツ選手とかを見て金髪だったり、まあ、白い髪みたいなイメージがあるかもしれないけど、
うん、
みんな割と色素はあるっていう。
まあね、根っからの金髪の人ってなかなかね、まあいるっちゃいるけど、そんなね、
そう、なんかなんていうか、うん、確率的にね茶色くてくるんとしてるからイギリス人みたいですねって知らんがなってやつ。ああ、もっと強烈にカラーは入れたことないの？
ああ入れたことはなんか、
入れたというか抜いたというか入れたというか、
うん、
抜いたり入れたり、
そうね、
抜いてから入れたりする、
そうね、
うん、
ブリーチね、
一回抜いて、うん、一回抜いてからしっかり入れるんだよね、
う
ん、
そうね、
そう、
うん、すぐ抜けるけどね、
最初初めての時は痛いんだけど、
うん、
結構痛い子もいるんだけど、
う
ん、
そうね、
でもやっぱり一回抜いてからじゃないと入れられないから、
うん、そうね、
うん、
うん、
やっぱねそこは、うん、やったことある人とない人でね、
うん、
入れてみたことがあるかないかは結構大きな違いだ、
うん、
すごい、だからすごい抜いてすごい入れたりしたことはない、
うん、言いたいだけか言いたいだけか
何が
何のことか、
何、ね、最初からカラーの話をしてるの、うん、
だいたい赤とかオレンジ、明るめのオレンジとかやったことはあるけど、そんなにないかな。緑とかはないし、
真っ赤、
うん、赤系、
あ、まあ、普通のカラーリングか、
感じのね、
あ、
うん、ぐらいかな。
そうなんだ、
うん、
その頃の写真はないの？
その頃の写真さすがに何代目か前の携帯には入ってたかなぐらいの、さすがに今ないな、うん、
じゃあもう少し大きくなってから、
うん、
坊主とかはないの？
ないね。うん、
もしくはだからもっと、うん、肩甲骨ぐらいまで長くとかはないの？
もうないね。
うん、そうなんだね。
そう考えてみると、まあだいたい、うん、まあ、ちょっと短いぐらいの髪型から長めって言ってもボブぐらいか、その間をうろうろしてるかな。
平井さん坊主にしてみたら？
やだ。
え、
頭の形あんまり良くない。
あ、
小さい頃はね、結構坊主に憧れてたのね。その丸米ちゃん
が入ってたからね。ちょっともう一回聞いていい？
え、何？
小さい頃に何ですって？
え、坊主に憧れてた、丸坊主。うん、だから丸米ちゃんのイメージがあって、ああ僕もああいう感じの髪型にしたい、髪型っていうか頭やりたいなって言って、
味噌汁すりたいなって、
そうで丸米ちゃんみたいにしてくださいって言ってた時期があった。
おうおうおうおう。
でもその時にやっぱりなんかスポーツ狩りの方がいいですよみたいなお店の人に勧められて、いやそうなのかみたいな。
頭部の形がブスだから、
うーん、その頃はそう
でもあんまりブスだから、え
その頃はね結構綺麗な形だったの。
お
う、でもねやっぱりね、うん、まあ、大きくなるにつれ自分の頭の形がねちょっと、まあ、絶壁かなって思い始めて、
うん、
でそこからあんまり、うん、短くはしてないな。
へ、
うん、でもまあ短いって言っても、まあ、それこそ、まあ刈り上げるとか2ブロックぐらいはしてる感じかな。
うん、うん、まあね、
うん、
夏なんで、
うん、
髪型もねなんか涼やかになるといいですよね。
そうね、うん、
じゃあ坊主にしてみてください。
嫌です。
なんでよ。
なんでよ。
いや、なぜ嫌か、なぜ嫌か。
いや髪の毛で遊びたいから。
おお、うん、髪の毛で遊びたい、
うん、
髪の毛をハムハム、
え、
髪の毛をハムハムスリスリ、
え、
うん、
え
何
を言ってるんだい。
何を言ってるんだい。 ん？え？何を言ってるんだい？
なんだい？
え？なんだい？
え？
なんだい？
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 なんだい？何の問答だ？
それでは今回もそんな感じでお話ししてまいりましょう。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。
プロジェクトワンサイズ三色どんぶり。どうも、割といろんな髪型やってきました。アルビノエンターテイナー笠谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
こんにちは、そうですね、まあ、最近は短い、比較的短い髪型が好みです。平井正幸です。
そうだね、そんなこと前も言ってたね、
うんうん。この番組はアルビノエンターテイナー笠谷浩二とあんこ大好き声優平井正幸が展開する異色のユニットプロジェクトワンサイズが、それぞれの旨味を発揮するべく雑談したり告知をしたり、時には真剣に語り合ったりしながら、それぞれ広がり続ける新しい味の変化を楽しんでいただくトーク番組です。
まあそんなわけでね、
うん、
夏に向かってね、いろいろ話していきたいと思いますけどもね、
はいはい、
今回メールが来てるんでね、
お
ちょっとそのメールでお話をしていきたいと思いますよ。
はいな。
今回はまゆみんさんからいただきました。
ありがとうございます。
笠谷さん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。
今伸ばしたのは特に意味はなかったです。
おお、
前回は演習弁クイズを採用していただきありがとうございました。
どうです。
お二人が演習弁を使ってくれるなんてもう二度とないと思い、何度も聞いてしまいましたよ。そして改めて方言の難しさも実感いたしました。ところで話は変わりますが、ずっと気になっていたことがあります。以前平井さんが年始の目標か何かでブックカバーを作りたいとおっしゃっていましたが、達成することはできましたか？平井さんはワンサイズの10周年の時に手作りのしおりを出されていたと思いますし、確かご自分の財布の修繕もされていましたよね。プロフィールにも特技が裁縫と書かれているくらいなので、ぜひ一度詳しく聞いてみたいと思っていました。私は裁縫が得意とは言えませんが、誰かを好きになった時、無性に何かを作りたくなることがあります、
うん、
完成した時の喜びはひとしおですよね。笠谷さんはあまり興味はなさそうですが、お裁縫することはありますか、などなど含めまして、ちょっと質問をね、
はいはい、
いくつかもらったんで、
お、
まあ、聞いてみたいと思いますけども、
はいはい、
一番最初にそのブックカバーを作りたいを作ったんですか？
ね、あでも最近全然裁縫やってなくて、
うん、
作ってないね。
本当？
でも以前そのブックカバーを作ったことがあって、
うん、
それは結構余った T シャツの生地を使って作ったね。ちょっと伸縮性のある不思議なので、
まあそうなるよね、うん、T シャツだったらね。
そうそうそう。だから結構ブックカバー向けにいい感じの布だったから。
その、
うん、
T シャツでブックカバーを作ると、
うん、
乳首のとこは大体どこの辺に来るの？
え？何の話？
いやだってブックカバーを作るわけじゃん、うん、T シャツで。
うんうん。
でも T シャツは大体乳首の部分があるじゃん、2箇所。大体。大体その大体俺の乳首が当たってきた場所があるわけじゃん。
ああそこら辺使わない。
え、
あの大体裾のあたり、
だってさ裾のあたりってそのなんか、うん、T シャツの一番こう一番顔となる、うん、なんかプリント面というかデザイン面、
プリント柄じゃなかった、
無地、
うん、無地っていうかしましま。
いやしましまだったら乳首のところ使ってあげればいいじゃん。
なんで、
なんで、
ええ
、え、
何この問答。、うん、だからこう一番幅の広いところはやっぱり胴回りというか、
まあまあまあ、
そのあたりが ね使いやすいからね。
うん、
そうね。あとは
別に、
うん、
じゃあブックカバーを作りたいのは、まあ、今のところ保留中なの。
そうね。
じゃあそんなところでちょっと平井さんの裁縫遍歴をね、
うん、
知りながらね、
うんうん、
平井さんの人となりをね読み解いていきたいと思うんですけども。
そんな、そんな、うん、
初めて針と糸を使ったのはいつ、いくつの時ですかって。
いくつだろう、でもそうね、
物心ついたら、
うん、
針と糸で
使ってたのかな。でもうちがじいちゃんばあちゃんが 呉服屋さんをやってて、でそれで身近には針と糸はあったし、ただ危ないから触らないようにっていう感じで言われてた気もするし、だからやっぱり小学校とかの家庭科の実習だったりかな、まあまあ、
それは普通だね、
うんうん、
それまあそれでみんな割とこう初めまして裁縫ですっていうご挨拶をするわけだけど、
うん、
そこから裁縫を好きになっていくきっかけは何かあったの？
きっかけか、でもその実習が面白かったっていうのと、やっぱりまあ身近に針と糸というか、うん、
う
ちがそのまあ小さいけどお店あって、うん、でそこでまあじいちゃんばあちゃんがいろいろやってたりするから、うん、まあ、町の裁縫、まあ、用品 なんというかあのそういう服屋さんだから、うん、まあ、近所の人たちが御用達みたいな感じで使って
御用達、
うん、使っててくれてるような、まあ、身近なお店だったから、まあ、それで、まあ、手元に裁縫道具はあったし、うん、それで自然とっていう感じかな。
自然と、
うん、
いつもそばにいてくれた君のことが、
うん、
ああ俺好きだわみたいな、そういうのんびりと、
う
ん、
気づいたらそう
ね、のんびりと好きになっていったの。
うん、
初めての裁縫の作品はどんなものですか？
いや、もうそれこそなんだろう、ナップサックだった気がする。
家庭科の授業、
うん、
やったね、
やったね、
やったやった、
うん、
あのフェルト生地、
うん、そうそうそう、なんかあの分厚い感じ、
ふにゃふにゃした、
うん、
ふかふか、ふにゃふかふちゃ、ふくちゃふくちゃした、あれね、うん、あれやったね、
やったね、
懐かしいな。
まああと帽子、キャップ、
キャップ？
うん、家庭科の実習でね、
キャップ？
うん、なんかね、キャップを作りましょうみたいな、あ、それこそ自分で生地を選んで、
おう、
で、まあ、作りましょうみたいな
感
じのがあって、
それはあのだからなんていうか、うん、そのピザのワンピースみたいなやつをこう円形に並べてこうそれを縫っていくってこと？
多分確かそんな感じだった気がする、あんまり覚えてないけど。
キャップを作るっていうのは知らんな。
あ
へえ、
うん、でまあそれだったりとかで、まあ、高校の時は演劇部だったから、まあ、それで、まあ、小道具とか衣装だったりとかで、
うん、
あ、ちょっと作ってみようかなって思って縫ったりとかしてたこともあるし、
そうなんだ。なんかもっと私生活的に作ったものはなんかないの？
私生活で作ったのは、うん、そうね、
初めてなんかこれ自分のために作ったわみたいな。
あ、最初かどうかは忘れたけど、前住んでた部屋に小さい小窓があったのね、
うん、まあ大きい小窓は小窓じゃないけどね、うんうん、
で小窓があって
2センチぐらいの小窓、
うん、それぐらいね、
ちっちゃいな、
うん、なわけあるか、
ちょっとした穴じゃねえか。
でまあなんだろう、ちょうど布が余っ、なんか知んないけど布が余ってて、
ああ
、100均で買ってきたのかな。で夜中ふと思ったら、あ、カーテン作ってみようってひらめいて、
おう、
うん、で夜中のテンションでわーって塗ってお手製のカーテンを作ってみたりとか。
結構バカみたいなことしてるね。
なんかね、思い立ったら作ってたね。あと
ちょっと病気だね。
病気？まあ好きこそなんとやら。
うん、あ、抜いたいって思ってカーテン塗っちゃうんでしょ。
あ、でもそういう感じ。
結構病気だと思うよ。ね、
で、まああんまり履かなくなったジーパンが一つあって、
うん、
あ、これなんか使えそうだなって思って、なんかウエストバッグ作ってみたりとか。あとなんだろう、
へえ、
まあそれこそ財布のメンテだったりとかスマホケースのメンテだったりとかも最近やったりしてたし。
じゃ今までで作った中で一番対策だったなみたいのは、そのカーテン、
いや、そのウエストバッグ。
ああ、大きさじゃなくて 労力というか、
うん、そうそう、
ウエストバッグっていわゆるウエストポーチ、
そうね、
バッグポーチ、
なんか財布と、まあ、携帯が入れば入るくらいの、
ああ小物入れ系か、
そうそうそう、結構重宝してしばらく使ってたんだけど、
あでもそうだよね、ジーンズ、うん、デニム生地だとしたら、
うん、
大変だよね縫うのが、
うん、でもそれもなぜか伸縮性のデニム生地で、ね、結構ねなんかね伸縮性の布に当たることが多くて、
当たるじゃねえ
なんかああいいなって思って、で作ってみたら、あやっぱり見立て通りだったって思って、
うん、
ちょうどねその腰に当てるところ、
うん、
もうあの伸縮性のそれこそあのジーパンの、胴回りがちょうど、
うん、
あの腰紐の役割を果たしてくれて、で、まあ、ちょっと伸びるから、
うん、
あちょうどいいやって思って、
うん、
であの前のあのこうボタンで止められるし、
うん、お前なんかジーンズ2枚履いてるなみたいな、
う
ん、
あそうパッと見ね、うん、でも腰周りあのそれ以上ずり落ちないし、
あ、まあまあまあ、まあ、
ぴったりだって思って、
あ、
うん、結構自分なりには対策というか力作だったなって思って、
なんかそういう裁縫の作品というか何かで人にプレゼントしたものとかはあるんですか、うん、
ああでもそれこそ10周年記念のハートの刺繍のしおりかな、
まあ、あれはプレゼントじゃねえからな、
うん、あっと
商品としてお売りしたので、
うん、
なんかほら、ね、手編みのマフラー彼氏にあげたとかね、
あ
でも裁縫じゃねえのか、裁縫、
いやでもまあ編み物も裁縫のうち、まあ、かな、
うん、なんかプレゼント
っていうのは
なんかプレゼント
ないな、
プレゼンテッドバイ正幸平井、
うん、だから やっぱり自分で作って思いついて作ってみるっていうのが多いのかな、
あ、
うん、
結構やっぱ病的にね、あはは抜いたい、あはは抜いたいって言って、そうそうそう、針と糸を持ってニヤニヤするわけでしょ、
うん、いや本当に楽しいんだってその瞬間、あこれあ作れるな、作れそうだなって思ってこう作っていく過程がやっぱりなんかものづくりしてるな今っていう感覚がすごい楽しくて、
じゃあ、
うん、
これからまあ2018年なり2019年なりこれから作りたいと思ってるものとか何かある？
今のところない。
ないんかい
やっぱりねなんか降ってこないとね、
まあ、病的だからな、
うん、
もうああ抜いたいって思っちゃう。
そうそうそうそう、だからね多分あ抜いたいって思った時点で決まるかな、うんそう、
あ抜いたいって思った
そうそうそう、
はあ、うん、まあ私あ抜いたいって思うことがないんでその気持ちは全然わかりませんけど、
うん、そんな、
ね、へえ、うん、そうなんですか、
うん、
じゃあ裁縫が苦手な人にアドバイスをしてください。
アドバイス、まあ、まあ縫える人に任せちゃえばいいと思うよ
だから無理してやるもんじゃない
と、そうそうそう、楽しいって思ったら縫えばいいし、別に何だろう、うまいからってうーん、あちょっと縫えますよっていうくらいだから、そんなにうん、まあ、ボタンが取れた時とかね、
うん、
ちょっと破れましたっていう時に、まあ、繕えるっていうのは、まあ、役には立つけど、まあ、別にそんなそれこそ、まあ、大事にしてるものに対してもうちょっと頑張ってっていう感じで縫って持たせるっていう、持たせたいって思うことがあればちょっとチャレンジしてみたらいいんじゃないですかねっていう。
確かにね、うん、あの縫わざるを得ない時ってまあないな、めったに。
でしょだからやっぱりそれこそなんだろう、縫うことがも、あでもどうなんだろうな、目的、
うーん、平井さんはだからそういった意味ではもうあんま参考にならないわけですよ。
そう、ね、
なぜなら衝動的に縫いたい人だから、この人はもう、うん、
そうそうそう、だから僕もあめんどくさいなって思って縫わない時もあるもん、
うん、
うん、だからボタン取れてで、あ これあボタンつけられるけどいやこれあいいかなって縫わない時もあるし、
そうだね、うん、僕も一応そのちっちゃい裁縫道具は一応置いてるけど、
うん、
まあね1回かな2回かなぐらい、
うん、
なんかまあボタンが取れたり、うんうんうん、ちょっとこうポケットのね端っこが破けるとかね、
あるね
そういう時に、うん、あまあ買い替える予定もないし、
うん、
けど穴開いてたりボタンが取れてるとちょっと使えないし、うん、って思って縫うぐらいで、
うん、
でまあそんな頻度だからさ、
うん、
特に何も頑張らないわけですよ、
うん、
あのだいたいそのボタン付けとか、
うん、
毎回忘れてるから毎回一回ググって、うん、ああそうだったそうだったああそうそうそうだったそうだったって思い出して、
うん、
で一回やってできたって終わりだからね、
うん、だから逆に言うとまあ100均とかにもソーイングセット置いてるからまあ一つ手元に持っといてで、あボタン取れたとかちょっと破れちゃったっていう時にちょっとやってみようかなぐらいの気持ちの方がいいんじゃないかな。
無理に
やるよりかはね、
やっぱりじゃあ白井さん結構やばいね。
何が？
だってさもう裁縫縫いたい縫いたいってある日の夜、
うん、
何か熱病にかかったかのように縫いたい縫いたいって言って、
うん、
カーテン縫うとか多分頭おかしいね。
そうね、
だってさ、
うん、
いや知らないよ知らないけどその必要性で言えばさ、
うん、
まあ、カーテンなかったら買うし、
うんうんうん、
何かしらね、
そうそう、それこそ100均に売ってるからね、
買うし、
うん、
でねそのまあなんだろう、すごく汚れちゃったとか、
うん、
ふとした弾みで破けちゃったから今カーテンがなくなったっていう状態だったとしても、
うん、
まあ明日買いに行くかなぐらいで、うん、別になんかカーテンを縫って作ろうとかは思わないからね、
うん、
だからやっぱ平井さんちょっと頭おかしいんだと思うよ
そうね、
なんか、
うん、
その衝動的に衝動的に縫いたいと思うってどういう感情なのかが僕には一切わからないんだけど、あ
そうね、
だから縫いたい、
やっぱり何かしら、あこういうもの作れそうだなってアイデアがパッて思い浮かんだ時かな、
うん、
うん、で今手持ちのものを確認して、あ糸ある、布ある、あちょっと革製品ある、であちょっとこれとこれ組み合わせたらあいい具合のものになる、あじゃあできそうって思って始めるから、
あそうか、確か友達にも、まあ、そういう縫い物が好きな人いるけど、
うん、
なんか例えば、まあ、平井さん的にはあんまないだろうけど僕らとかからするとそのカメラを買ったりとか、
うん、
マイクを買ったりとかパソコンを買ったりとかするとケーブルが結構いっぱい出るわけですよ、
うん、
でそれを持ち運ぶときにちょっとしたケーブル入れねえかなとか、
あ、うん、
そういうときに僕らはちょっとしたサイズのいい感じのケーブル入れねえかなって思って、
うん、
ちょっとしたサイズのケーブル入れになりそうなマルチポーチみたいのを買いに行くけど、
うん、
平井さんは、縫える。今なら縫えるみたいになるわけ。
そうそうそう、そんな感じ。で、やっぱり、それはもう、なんだろう。あ、これぐらいのちょうどいいのがあるって思った瞬間にこう、パタパタパタってこう、
パタパタパタ、
なんだろう、ドミノ倒しみたいな感じでこう、あ、なんだろう、こう縫うっていう方向に向かっていくから、
あ
結構
でも倒れ始めたら止まらないんだもん、
うん、そうそうそう、
今だ、縫いたい縫いたい、はぁ縫いたい、はぁはぁはぁ縫いたい、
そうそう、
で縫い始めたら伸縮性のあるもの
そうそう、あ結構いい、いい生地だそうね、そんな感じですわ、
ね、
だから、まあ、さっきも言ったけど別にちょうどいいポーチがあればそれを使う、
ああ、
うん、
ああ
使っちゃうからね、
ああ
、うん、あちょうどいいって中ってで、まあ手元にその布だったりが一式揃ってたら、あこれは縫えるなっ っての
まあでもまあまあ、うん、まあまあ長く話してるけど、僕の中ではそれも多分言い訳の一つに過ぎなくて、
うん、
もう平井さん別にその求めるものがあるからそっちとかないからとかじゃなくて、もう Y が縫いたいと思ったら縫うんやってことでしょ。
ああそうそう、本当に
もう関係ないでしょ、うん、だってさ、それはさ、だもう今はね、なんか誰に対しての弁解かわからないけど、
うん、
あのちょうどいいものが見当たらなくて布と針が、針と糸があったらみたいな、ちょっと長く喋ってたけど、
うん、
別にあろうが縫いたければ縫うだろうから。
ああ、そうね、
もう多分病気なんです。
ははははは、
私の中で縫いたい時が縫い時なんですよね。
あ、そう、本当に。
ああそうあ、そうじゃない、そうそうそう、僕は引いてるよ、うん、そう平井さんは食いついてるけどへーってなってますけどね。
だからまあなんだろうね、やっぱり楽しんで縫うのが一番面白いよ。
うん、
うん、そんな気にせず身近にあればいいんじゃないかな。
いやね、まあ次回いつ何を縫うのかはもう気分次第なんで知りませんけど、
うん、
まあ、平井さんのね、平井さんのプロフィールの特技に書いてあったんだっけ、裁縫。
うん、そう、
ね、だからまあ、うん、特技なんでそれを生かす日が何か来るといいなって思いますね。
うん、
さて今回の三色丼ものんびりとお送りしてまいりまして、そろそろエンディングのお時間です。
はいはい、プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。番組では皆さんからのご意見、ご感想、疑問や質問などなど随時お待ちしております。メール投稿フォームからお気軽にどうぞ。
プロジェクトワンサイズのウェブサイトは www.onesize.info です。それぞれのツイッターやブログと合わせてご覧ください。次回の配信は7月は7月は1日7月1日
何やって
日曜日です。以上、今回のお相手も
先日髪を切りに行ったら時間を伝えるのが入れ違って間違えてたみたいで切ってもらえませんでした。平井まさゆきと、
じゃあその今回の内容に全然関係ない話を
悲しい、
今回の内容に全然関係ない話もこれを言ったらおしまいですよね。じゃあ取り繕って終わっていきたいと思います。かかってたよね、かかってた、気づいた、笠谷浩二でした。それでは皆さんまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
さよなら、
バイバイ。自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしく